んなのダイエット。さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、始まりましたみんなのダイエットですが、私は今日入学式の撮影に行ってまいりまして、
え、入学式？
うん、
小学校。早くないですか？
え、
いや、そんなことないんです
か？ここいら辺の小学校は、今日ピークだってたんで、ほとんどの学校が今日だったと思います。
小学校だよね。
小学校で、はい、明日じゃあね、あさってか、あさってが中学校がピークだっていう話を聞いてきました。
小学校ちょっと早いんですね。
そんな感じなの？いやいや、僕もよくわかんないんだけど。
あ、わかんないです。なんか僕の中では4月7日っていうのがとりあえず世の中的に入学とかのサイクルのスタートのイメージがあったので、
うん、僕もそんな感じがある。
あ、そうなの？そんなイメージが持ってるんだ、ちゃんと。
いや、しかも、いや、てか、ごめんなさい、僕のイメージだと4月1日から1週間分が春休みで、
そうですね、そうですね。
ああ、なるほどね。
7か8で始業式が始まって、ちょっと2、3日遅れて、
はいはいはい、
入学式。
ああ、そっかそっかそっか。
だって学校の先生が春休み取るかもしれないもん、みたいな。だって福岡県は3月20が内示が出て、25、6に事例が出て、みたいな話だから、特に4月は移動があるじゃないですか。
ああ、そうですね。今日行った学校も何人か入れ替わりがあったようで。でもね、うん、去年と全く同じ学校行かさせてもらったんですよ。
うん、
で、まあ、報告書書くのに、去年の機会が残ってたんですね。
うん。
だ全く、日付一緒でした。去年も4月5日だったみたい。で全く同じ学校に行かせてもらって、ああそういえばこんなだったなこことかの感じだったんですけど、まあ、桜が、まあ、満開ではなかったですけどね、まあ、一番ちゃんと花がついてる感じはあって、ピカピカの1年生とお父さんお母さんがこう写真を撮っていたりするのを見ていて、ああこんな時代もあったねって思いながら、なんかしみじみとしちゃいました。まあ春だなというね、
はい、
感じがしますが、今週はまあだいぶいろいろと間が空きましたので、最近の私たちの様子なんかも含め、あったかくなってきたので、もう一度この有酸素運動の話にも触れていきたいなと思っております。
はい、はい、
ということで、私は、まあ、先週もちらっとお話ししたりしましたが、なかなか動かないぞと、やばいぞということで、とりあえず自転車に乗ろうとすると億劫になって動かないと、一回じゃあちょっと歩いてみようと思って歩いたらハマって、まあそれでもまだ数は全然少ないんですが、少し歩いていたりします、
うん、はい、それ具体的にはどのぐらいの、
とですね、最近でいうと先月の26日が 3.47 キロ、27日が 1.92 キロ、お、ここ立て続けに歩いてるんだろう。で、
自分で驚くなよ。
30日に 2.89 キロ、で2日が 2.12 キロ、なんて距離は全然なんですが、
うん、でも距離よりも大事なものがあるんじゃないですか？
心拍。
おお、
まあ、ちょっと
基本形だったら覚えた、
最後の語尾疑問形だったの
ハテナついてたよね今ね。
あのイズンニーってみたいなねなんかね英語の先生から習った時そんなシチュエーション日本語にないやろと思ったけど今あったね。
ですねこれどの時だろう。あフラフラしてた日かな。
あ体調が悪いのにあえて動いちゃった
。歩いた時測りましたよ心拍測りだからね。
えそれ倒れたから測られたんじゃないの。
大丈夫かお前って
してるかみたいな。
ちょちゃんと測りながらやってみました。だけどもうだからね
よかったね測れるなんか頭の余裕考える気持ちの余裕があったからね。
いやもうでもね死にそうと思って。
いやだからちょっと待ってその手前に痩せるために歩くんだったら心拍数でしょ。
もうこんなのもういいよと思いながら。
いやだから考えられないとか言うのがなんかこうい
やいいですね。
うんその分からずや感がなんとなくもうなんか
ね
はい
10秒間で、
うんはい、
20回ぐらいでした。まあ、多少前後ありましたけど22になったり18になったりとかだったんですが大体まあ20ぐらいかなっていう。20だから、
うん
1分で120、
うん、
120だと私の場合はどうなんでしたっけ、
うん
うん、年
年っていう単語
あれ年じゃなかったっけ。
いや年ですよ年ですよ
年だよね。
220、240
ですね、うん、まあちょっと上げると200でも良いんですけど、
はい、200、はい、
200からご自身の年齢を引いていただいて。
俺いくつ、
はい、知らんわ
俺40?1?2?俺68年
今のは誰に聞いてる
そう
2011年でしょ、うん、68年だから
今のとこ41でいいんじゃないの。
41 200-41 は100
知らんわ。
159、
うん、
10秒で20だったんだから
まあ、大体100ちょうどいい割合としては111ぐらいのところですね半助さんだと。
うん
まあ、でも220で見た時には多分あの最大心拍数220で設定で考えると、
うん、
おそらくちょうど良いぐらいの量になると思うので、うん、心拍数としては非常に適正なところで動けてたんじゃないのかなと。
俺20でしょ。20だから
俺20でしょっていう
10秒で20だったんで、
うん、
1分で120ですよね。
そうだね、はい、うんそうだよ、
120だよね。で200だとしても159でしょ、う
ん、こんなになんか疑問文にイラつくのは初めてですけどなんか
全然足らないってことじゃないの。
ですねその159っていうのが、
うん
うん、
ハンスケさんの心臓が、
うん
うん
1分間に要はバクバクできるマックスの数字なわけです
よ。ああ、そうかそうか。だからそこ言っちゃいけないんだ。
まで
やっぱり分かってなかったぞ、みんな。
いや、なくて良いっていう話。
ごめんなさい。年を引いたら最大の何パーでしたっけ
?70% ぐらいでキープできれば。なので、最大心拍数200って考えた時の半助さんの状況だと、
うん、
111ぐらいになるんですね。
111。
はい、でまあ、最大心拍数220、そうするとまあちょっと運動としては楽にはなるんですけど、
うんうん、
220で考えると、
うん、
ハスケさんの場合1分間にちょうどいいゾーンっていうのが、まあ、大体125ぐらいを基準にして考えればっていう感じなので、う
んうん、ああそっか、
まあ、なので適度ではあるかなとは思います。
なるほど、
やったね。
あよかった。いやもっとバリバリ歩かなきゃいけないのかと思ったんだけどもう無理とか思ってたんですよね、うん。で途中で
それで何分ぐらい歩けたの。
この時は45分。
ああじゃあちょうど有酸素運動としては非常に効率の良いところで動けた感じなんですね。
もうでも終わったら頭クラクラするしもう心臓バクバクするしもういいやっていう感じでした。
それ体調の問題ですよね
どんな歩き方してるの。なんかすごいなんか変な歩き方し、深くかけた歩き方してるんじゃないの。
もりもり。あでも今回はカメラも持っ てなかったし、荷物もなかったし、 iPhone 片手に
二足歩行だよね。
うんうん、
なんで即答しない、うん、
四つん這いでは歩かないよ。
なんか歩くのを見たら、あ、なんだ、普通に歩いていいんだとか、なんか言いそう
そうなんだよね。チェックしてもらいに高崎行ったのに全く忘れてましたね。
まあ忘れてたっていうか、それどころじゃなかったっていうのは正し
い。あ、そうかそうか、会う前にだったんだもんね。
うんうん、それができなかったのが心残りでございますが、でもね、一応気にしてるのは、
うん、
背筋が、まあ僕基本的に猫背なんで、それを、うん、まあ、ピッと頑張って伸ばしてですね。
姿勢いい方じゃないよね。
うん、悪いですね。
あの半助宅にお邪魔した時に、お嬢さんに姿勢が悪いって言ってる時に何回突っ込もうかと思って、お前が悪いわいって
そうそうそう、
ね、椅子の上であぐらかいてさ、肘ついて箸持ったままお嬢さんに、お前姿勢が悪いってお前に言われたくないやろお嬢さん。
でも哲夫さん来てる時そんなこと言った？
あったよ。俺あんな日間だけで何回ぐらい我慢したか。
まあ、あとはその話だと姿勢だけじゃなくてお行儀も悪いみたいな話。
そう、
うん、そうですね。
そのレベルまで行きかけてるよね、ハズクさんね。
まあ、基本椅子座った時あぐらなので、まあそれはどうかなとも思いながらも、まあ、そうそう、はい、で、まあ、背筋を伸ばすのを、まあ、そのウォーキングの時はちょっと姿勢を正さなきゃっていうのと、うん、あと、まあ、なるべく歩幅を広く
を、
で、歩幅を広くすると必然とこう遅くなるんですよね。動かす数が大きくしようとするから。なのでなるべく
普段、うん、動きがゆっくりになるっていうことですか？
になっちゃいそうになるんです、
うん、
なのでそれを普段歩いてるのと同じぐらいの感覚にしなきゃと、広くしつつも、
うん、あ、なるほど、はい、
あ、歩数と、うん、動かす回数は変えないようにしなきゃって思いながら、
うん、
そうするとなんかモリモリ歩いてる感じになるんですよ。で、前半は、まあ、後半はもう知らないです、うん、もう死にそうになるから、うん、でも前半は手なるべく動かしてます。
はいはいはい、それも大事ね。
はいはいはいはい、
うん、なるべく手を大きく動かして、
はい、
多分ね、この 3.47 キロ歩いた日は500メートルぐらいは手も動いてたと思います。
ん、
残りの3キロぐらいは、うん、よくわかんない、もう
手考えられないみたいな、
もう考えられない、
もう手考えるの無理みたいになったのね、
うんうん、だ、歩幅はね、あ、姿勢も途中でわかんなくなってるな。もしかしたら猫背になってたかもしれないけど、歩幅は結構気にしてたんで、最後まで多分大きく取れてたと思います。
よくでもそのシチュエーションの中で脈拍だけはちゃんとキープできました
ね。すごい
じゃん。いや、キープしたというよりは測ってたらそうだったっていうだけ。もうそんな、なんか下げるとか上げるとか考えらんないやと思った。
いや、だってこの前もっと考えられてなかったじゃないですか、
うん、もう測ろうっていう気すらなかったからね。
ねえ、
うん、
もう話聞いてる僕と永井先生のイライラしてたからだからお前何のために歩いてんだよみたいなさ
いや、こんだけきついんだから大丈夫でしょみたいなね。
うん、だから測ってないと意味ないでしょみたいなね、噛み合わない会話があったよね、なんか。
すごく根拠のない話にな
りましたよね、なんか。
今すごく。
あ、そうかそうか。
俺もう絶対あの、お嬢様が数年後に彼氏連れてきたら、もうこんな親父の言うこと聞かんでいいと、彼氏とお嬢さんの肩持とうと思ったもん、俺。神父の席に俺が座ってやるよと思ったぐらい、本当にこの分からずやがと思ったもん。
まあ、そうですよね。
うん。すごいじゃないですか。
上がりすぎちゃいけないですけどね。
まあ、上がりすぎるとバテちゃうっていうことなんですよね。
ほうほう、はい。
なるほどね。
なので、やっぱりバテちゃうと、結局、運動長い時間できないので、
うん、
結構脂肪燃えるシチュエーションが出来上がっても、有効に活かせなくなっちゃうっていう。う
ん、ああ、なるほどね。うん。
まあ、でもその状態で続けられれば良いので、あとは多分あのその体調の問題だったと思うんですね。あえて体調の振るわない時にあえて動いたことによって苦しかったっていう話ですよね。
しんどかったっていうことで、ね、体調が良くなって歩いたら心拍数もやっぱ違うのか。ちゃんと
変わります変わります。
やっぱじゃあちゃんともう一回測らんといけんね。
やっぱりあと体調が良くない時ほど心拍数は上がりやすい傾向はありますから、う
ん
はい、
ああじゃあもっともしかしたらバリバリ歩かないといけないのか。そうこのあと、まあ、その30日に歩いた時が、いつも公園なんですけど、
うん
この日はねたまたまちょっとお仕事で出かけてお客さんの待ちを食らった時がありまして、でいつも自転車で走ってる鶴見川の、ね、サイクリングロードの近くだったので、車止められる場所に、駐車ができて、じゃあここを歩いてみようと思って歩いたんですが、
はい、
この時もまだ調子があんまり、まあこの 3.47 キロ歩いた時ほどではなかったんですけど、
うん、
調子が悪くてですね、うん、で河原なもんですから、
うん
橋を渡ってしまって、
うん、
戻るのに橋があるとこじゃないと帰れないじゃないですか。
うん、そうだね。
一休さんの話みたいになってますね。
なんでここでトンチがいるみたいなね。
うん、ね、はい、橋のちょうど橋と橋の間ぐらいの時に絶好調調子悪くなったんですよ。
うん、
うわもう死ぬって思ったんですけど、どっちの橋に行っても遠いやと思いながら、途中でペースを落としたりとかしながら歩いて、で結局だからこの時で30分だったんですけど、20分ぐらいしか本当は時間がないかなと思ってたんですけど、結局30分ぐらい歩いたということがあったんですが、この時はもう心拍数えられず、
生きて橋渡って帰ってくるのが大変だったわけですね、うん、それはね、
うん、橋渡れなかったら俺帰れないじゃんとか思って、なんで渡っちゃったんだろうみたいな、ちょっと 半べそかきながら歩いてきたような感じなんですか。
中井先生、それはこのペースは歩きになるんですか、それともジョギングとかになるんですか。
そのペースでいくと、でも今の半助さんの状況で考えると、
うん、はい、
ウォーキングとしての捉え方なのかなという気はします。
ね、この河原で死にそうだった時は 4.99 キロアベレージ、
うん、
で
時速がっていうことです、
はい、ま、ここはね真っ平らなんですよ、やっぱ河原だから、だから上り下りは全くない状態で、 3.47 キロの時はちょっとした丘を登ったり下ったりとかして 4.59 キロ、うん、哲夫さん何キロぐらいで歩くんですか。
時速ですか。
うん、
ランキーパープロさんによると、
うん、
今6を超えるぐらい。
そう、早
っになりましたね、一番確か最初9月28日なんかのこの番組収録の後にいきなりなんか歩いてしまった時、
うん、
だからやっぱり6だったのに1時間半ぐらいかかったんですよね、
う
んうんうん、今が6が55分ぐらいかな、55分から1時間の間ぐらいの感じなんです。なので歩きってよりもちょっともうなんか心拍数キープしようと思うとこの速さ、
うんうんうん、
速度キープ、そうするともうなんか速足になって、もうこんなに速足にするんだったらちょっと軽く走った方が楽でいいやいっていう、
でもちょうどそのぐらいの境目のところなんです
よ。あ、そうなんですか、はい、
ちょうど本当に、はい、ウォーキングだと ある運動慣れてくると、はい、ちょっとあ、これだったら本当に少し走り出しちゃった方が動きやすいのにっていう、
うんうん、
ちょうど境目のところですね。
心拍数考えないんだったらのんびり歩くなんかお散歩みたいな感じになると思うんですけど、なんか心拍数今ランキーパープロが5分おきにアベレージとか言ってくれるんです、
うんうん、
で心拍時速度が下がったっていうのは、うん、やっぱそ今そんなに正直、うん、毎10分ごとに心拍数は測ってないんですけれども、うん、その速度だけ意識しとけば、
ああ、なるほどね。
いい感じなんですが、
うんうん、
そもそもやっぱウォーキングとジョギングとかって、違いはっていうか、
すごく ざっくばらんな言い方をしちゃうと、
うん
うん、もうあの本当にあの速度で多分分けるのが一番分かりやすいとは思うんですね。
ほう、
うんうん、
まあでもウォーキングっていうのがあの本当にゆっくり体を運ぶことに対して、はいはい、ジョギングっていうのがあの少し走るのには近いけれども、
うん、
体の使い方としてはなんて言ったらいいんでしょうね、あの割と全体を有効にまだ使えるって言ったらいいんですかね。
ほう、余力を残してる感じってこと？
うーん、というよりもあの体を使う部位の問題っていう感じですかね。
あ、例えば部位が違うんですか？
変わってきますね。やっぱりあの人が上がると使う部位が変わってくる中で、
うん、
ちょっとジョギングぐらいまでだと例えば本当にあの足の裏で地面を蹴って進むっていうことをかなり強く意識しながら動かせるレベルかなっていう、
はい、
多分実際走るっていうところまでのところで動いていかれる状況だと、
はい、
よっぽど走り慣れてないとあの本当に地面を蹴って進むっていうことを意識できないと思うんですね。
あーはーはー、うん、じゃあジョギングは歩くと走るの中間みたいな感じ？
そうですね、まあ、ゆっくりと走るっていう捉え方だったり、
はいはい、
まあ少し早く歩くっていう捉え方だったりもするんですけど、でもどちらかというと走る方に軸足が置かれている感じではありますね。なのでまあフォームだったりとかを意識しながら動けたりとか、
はい、
あとまあ本当に運動習慣がそれほどたくさんなくても体力少しついてきたっていう状況だったりする方がちょっとペースを上げてみようっていう時の一つの目安になる運動形態かなと感じですね。まあだからあのジョギングはでもちょうどでも哲夫さんが最初ウォーキングから始められたりした中で、
はい、
そこまでレベルが上がってきたっていうことにはなるじゃないですか。少な
くとも
体力がついてきて、
あ、あのそうですね、うん、
動かしやすい形に自然に移行した時に、
はいはい、それあります。
そうです、体ごとより使いやすくなってるっていう状況だと思うので、
うんうん、
やっぱりあの体力がついたっていう部分、
はい、
まあ、体力ついたっていうことはやっぱりいわゆる基礎代謝っていうのも向上してきてるでしょうし、
うん、おおおおおおお、
そうするとやっぱりより脂肪も燃焼しやすくなるじゃないですか。簡単に言うと運動量を増やせるので、
はいはいはい、
だから、まあ、簡単に言うと前よりも痩せやすい体にやっぱり着実にをなってきたってことだと思うんですね。
いいですね。
先生ちょっと話戻りますけど、なんか聞いたことのあるスロージョギング、
はい、
スロージョグ、
そうですね、スロージョギングっていうのが、
うん、
っていうのあのジョギングの今のジョギングのジョギングのことなんですか？
そうです。なので、まあ、スロージョギングだとやっぱりどちらかっていうと、はい、ウォーキングに軸足を置いた感じでちょっとゆっくりめなんだけれども、
うん、
まあ走るフォームを意図してみたいなところで動かれるわけなんですが、
おお、
まあ、あの例えば年齢がある程度高い方だったりとか、
うんうんうん、
あと最近ちょっと、まあ、余裕のない方でも始めやすいっていうところで、
うん、
今かなり人気が出始めているんですよね、スロージョギングっていう。
へ、
すごく多分ダイエットのトレンドの中でも今最先端にあるぐらいの単語だなとは思うんですが、
へ、
うん、
ただまあスロージョギングを例えばあの、うん、この番組を聞いてくださってる方とかだと、
うん、
びっくりするぐらい動いてらっしゃるじゃないですか、
うんうんうん、
毎日10キロとかね、
はい、
そうですよ ね、
しっかり毎朝ウォーキングをされてたりとか、
うん
うん、
本当にあのたくさん動いてらっしゃる方がスロージョギングに切り替えると、
うん、
もしかしたらあのこと脂肪を燃焼させるとかそういう意味では、
うん、
運動効果が上げにくくなる可能性が高いんですね。
ああなるほどね。
ジョ
ギングだとどうしても、はい、あの今までの運動に慣れていると、
はい、
心拍数が上がりにくい方っていうのも多いと思うんです。
ああもうそれだけのあれができちゃってるから。
そうです、今まである程度体を使うことに慣れていて、はい、やっぱり体力もついている状況なので、
うん、
簡単に言うとその方にとって緩い運動になってしまう可能性が高いんですね、
うんうんうん、
ああじゃあスロージョギングがダイエットに効くかどうかっていうよりもっていう話になっちゃうんですね。
そうです、なのであのスロージョギングに適しているのは例えばあの本当にダイエットを始めよう、今まで何もしてなかったけれども、
うんうん、
運動ちょっと始めた方が良いんだなっていう方だったりとか、
うんうん、
あとウォーキングを今のところしてるんだけれども、
うん、
ちょっと成果が出ないので少し走ることを切り替えた方がいいのかなと思ってらっしゃる方はおすすめかと思うんですが、うん、
あ、じゃあ 僕ぐらいだったらありかもしれないけど、哲夫さんだったらもう、
そうですね、帰って成果が出しづらくなっちゃうのでもったいないなっていう
感じなんですね。
え、でも半助さんでももうそれだけ歩けるんだったら違うんですか。
ただ半助さんの場合多分、
うんう
ん、運動するペースにムラがあるじゃないですか。
そうね、
え、1週間のうち何回とかっていう、
うん、コンスタントに回数できてないですもんね、
はい、そうすると体力っていう意味で多分、
うん、
なかなかつきづらいだろうと思うんですね、
うんうん、
なので多分ジョギングっていうところで一定のペースで動かれることを考えても、
うん、
距離が継続しにくいと思うんです、
うん、
だから半助さんだと例えばスロージョギングからちょっと始めてみようかなっていう形 で、
うん、
で疲れたところからウォーキングにするっていうことでも効果は上げやすいと思うんですよ。
なるほどね。
なので使い方としては本当に、うん、そうですね、体力がちょっとまだ自分ついてないなっていう方だったりとか、
うん、はい、
あとちょっと普段は割と動いてるんだけれども今日ちょっと疲れてるなとか、
うん、
あとはまあ体調本当にこの前の半助さんではないですけどちょっと振るわないなっていう時に有効活用するっていうのであればとてもうまくいかせるとは思うんですが、
うんうん、
なかなかそれでちょっとやっぱり言葉に対してパッて早く飛びついてしまって、
うん、
今ちょうど人気だからこれやってみようっていう形だと今までの運動習慣がある方だと、
うん、
かえってもったいない可能性があるなと思うんですね。だから本当に自分に合ったペースで動くことっていうのがとても大切だなと思うので、
うん、
本当にさっきから話が出ているように頻数、はい、と、
うん、
そのいわゆる有酸素運動っていうものをやる時間ですね、その2つを軸に考えていただいて自分がどのペースで動くとちょうど良いのかっていうところで見極めていただけると一番成果が出やすいかなと。
なるほど。
だから普段から走ってる方がスロージョギングにしたら当然運動の成果としては出にくいじゃないですか、
はいはいはい、
クールダウンぐらいの効果しか取れないっていうことになっていくと、
うんうん、
かえってやっぱり運動をしている成果を求めづらくなっちゃうので、
うん
うん、そこを本当にご自身に合ったペースを選ばれるっていうのがとても良いんじゃないかな。だからこれから始めようかなと思ってらっしゃる方はちょうど一つのきっかけとして生かしていただけると、
うん、
すごく良いんじゃないのかなと、
うん、
あとはちょっと運動が例えば今だと新生活が始まったりとかで、
うん、はいはい、
今まで自由に体を使える時間があったのがなかなかそういう風にもいかなくなったっていう方も多いと思うので、
うん、
そうするとやっぱり体力一時的に低下すると思うんですね、
うん、
なのでそのリハビリ的な意味合いで始めてみるということでも有効活用はできるのかなと、
うん、やっぱりね、生活サイクルは変わっちゃったりとか、
うん、
まあ、大きく変わらなくても、ね、突発的なこう仕事が重なったりとかすると、
うん、
僕なんか特にそうなんですけどね、なんかこう精神的に余裕がなくなっちゃうと歩くっていう発想がそもそもなくなっちゃったりとかね、ああそういえば30分ぐらいは時間あったなとかって後になって思ったりすることもあるんですけど、
うーん、
なかなかこうね決まった時間っていう歩こうっていうのがちゃんと生活の中にまだ僕の場合は入り込めさせられてないというかね、そんな感じがあるんでね、うん、チェソさんはどうなんですか、コンスタントにこう続けてこられて、
え、1回収録参加したのでしたっけ、なんか僕も1月13日ぐらいから1ヶ月ぐらいが空いて、
うんうん、
そして2月ぐらいかですね、
うん、
1月の終わりぐらいから動きだけちょっとずつ始めて、
うんうん、
摂取カロリーはあまり気にしない形、
うんうんうん、
で動く方にしだした感じですね、
うんうん、
で、3月は何回フランキーパーさん12回プール行ってないからウォーキングだけ歩きだけで12回、
うん、
で本当に意識してというか本当に毎日歩くぐらいのつもりでいても、
うん、
1週間に3回行けるかどうかぐらいの感じだったんですね、
うんうんうん、
で月末はもう全然ダメだったりするともう本当にだから習慣になってない感じですね、まだ、
うわ、哲夫さんでもなんだ。
いやいや、もう全然ですね。だからその葉月さん言われるみたいに習慣に今回はしたいなと。そのプールの時ね、昨年末のプールの時は回数頑張っていったけど習慣という感じではなかったんですが、なんとか習慣にしたいなと思って、はい、
習慣にしてるとあの続けるのが楽っていうのが一番大きいんですよね。
ああ、そうでしょうね。
どうしてもそうじゃないと、そう一日の中で本当に半助さん言われてるみたいに、うん、どっかで時間を見つけてっていうことにあの頭を砕いたりとかすると、うん、だんだん面倒になって、うん、いいやって思っちゃう部分っていうのは結構多いと思うんですね、うん、
あ
でも本当に哲夫さんがさっき言われていたみたいに、はい、毎日やろうと思っていても本当にそのぐらいしかなかなかできないとは思うんです。実際
そうなんですかね。はい、
だから実際あの本当に毎日やってる方が単純にすごいなっていうのもありますし、
うん、
あとはまあ前にもちょっと触れたとは思うんですが、そうは言っても1週間に3回動けていると、うん、かなり体は多分変化をしやすいと思うんですね。
うん、3回、うん、
3回動けていると多分体の変化の方が勝ってくると思うんです。2回で、
はい、
もしかしたら自分の今までの生活をあまり崩すことがなく、
うんうんうん、
であの体型体重体脂肪とかもそれほど変わることもなくみたいなところなの、
うんうん、
3回から動いていくと多分体の変化っていうものを実感しやすくなるかなと、
うん、
でも本当にあの運動習慣化していると分かってくると思うんですが、うん、多分1回動いてみただけでも、うん、体があの締まるんですね。運動習慣化していくと、
うんうん、
まあ、あの痩せるっていうことに行く前に一回体が引き締まる、まあ、筋肉に刺激を受けることによって骨盤にしっかり近づいていくっていうことで体が引き締まっていくんですけれども、
うんうん、
まあ、それが一回だけでも起こっていくので、それが気づけるようになると、ああじゃあやっぱり動いた方が良いんだなっていうことを思えたりとかする部分もたくさんあるかなと、
うん、
あとあのどうしても作業系のお仕事が多い方とかだと、う
ん、はい、
まああのどこかで切りのいいとこ見つけるっていうのもまた大変だと思うんですけど、
うん、
どっかで一回ちょっと軽めの運動を入れてあげると、
うん、
意外とリフレッシュして作業効率が上がっていくっていうこともあるなと思うんです。
ああ、でもね、それはなんとなくわかるような気がしますね。なんか頭ではね、やっぱり歩いてみて体を動かした後ってね、結構、まあ、疲れるんだけど、その後ってかえって効率よくなかったりすることが多いんですよね。
ちょっと待って、その前にあんたは体調キープしてることが先じゃねえのか。
ああ、そうね。ここんとこはね。
そう、もしかして病院に担がれて病院の中だったら仕事はかどったとか、その話じゃないよ。
そうね、ここんとこはもう歩いて大変なことになってましたけど。まあでも、うん、まあ体調がそんなおかしくなかった時は本当にね、うん、やっぱ、その後頭すっきりしてできなかったことが、ああ、これでいいんじゃんとか思って、パタパタと、仕事が片付いたとかいう経験も何回もしてるのに、
うん、
なんて言うんだろう、煮詰まっちゃうと、ああ、なんかうまくいかないっていうね。煮詰まっちゃうは間違った使い方なんだ。行き詰まっちゃうとってい
う。行き詰まっちゃう。はいはい。うん、
そうするとなんか、いっぱいいっぱいになって、そういう動こうっていうところの発想がいかないのがまだね。
じゃあ、そのためにも先に習慣化しておいて考えなくてもいい状態にしておかないといけないってことだよね。
うん、ですね。サイクルとしてそういう、ね、リフレッシュする時間っていうのは自然にもう入ってればねっていうのはちょっと、
これ半助さんが習慣化できたら、これほとんどの人に応用できるんじゃないですか。ここまで来たら
可能性がすごく高いですよね。
ねえ、
なんかすごい重荷が今ずしずしと。
でもあのあと今は本当にまだ未だに大変だと思うんですけど、あの震災で被災されてあの避難生活をされてる皆さんも、うんうん、
はい、
あの軽めの運動をしておくだけでも実はストレスの軽減になったりもする部分があるんですね。
ま
あ、気分を変えるっていう意味ではちょっとお話ずれちゃうんですけれども、
はい、
だからあの本当に体を動かしておくっていうことで、いわゆる自律神経っていうのが、
はい、
自分のコンディションを一定に良い状態に保とうとする働きっていうのが正常化しやすいので、
はい、
それがあの正しく働いてると、あ、動いた方がいいんだなと思えたりもしますし、
うんうん、
あ、これちょっと食べちゃまずいんだなと思えたりっていうのも判断しやすくなっていくと思う、
うんうんうん、
なのでまあそういった部分であの気分転換とかでもちょっとずつ動いていくこともとても大事だと思いますし、あとやっぱり運動量って1回で稼ぎたくはなっちゃうんですけど、
うんうん、
積み重ねることでもエネルギーは使われるじゃないですか、
うんうん、
だから本当にあのさっき哲夫さんがカウントされてたみたいに一月っていう形でカウントされるのはちょうどいいと思うんですね。
おうおう、なるほどね、
はい、
どうしても短いスパンだとあ今週できなかったって言って、
はいはいはい、
うん、動かなくなっちゃったりとかするじゃないですか、
うんうん、
ダメだ動けなくなっちゃってっていう状況を作りやすいので、
うん、
1ヶ月とかあの例えば3ヶ月とかでもいいんですけど、
うん、
少し長めのスパンを考えてその中で何回動けるっていう形で、
うん、
目標を設定する方が、
うん、
継続しやすくなると思うんですね。
なるほど ね、 そうね、確かにこうあ動けてないなっていうのがストレスになっちゃう時がありますもんね。
そうなんです。1週間とかで見ててもやっぱりどうしても、
うん、
あ今週動けなかったと思って、
うんうん、
で来週のスケジュールを考えてあでも来週も動けないよなって言ってだんだん動く瞬間が遠のいていく、
うんうん
うんうん、出るので本当にだから1ヶ月っていう単位で考えていくと、
うん、
割とあのこなせるところが出てくるかな。2日お休みしてもその後3日続けてできたっていうことでもありだと思うんですね、
うんうんうん、
だからもう本当にそういう意味ではそのぐらいのスパンで考えて動いていけるっていうことと、うん、ちょっとずつの運動でも積み重ねていくと1日の中では割と量が出ると思うので、はい、例えば本当にあの 500m ぐらい歩くのを、
うん、
極端な話8回繰り返すだけでも、
うん、
1日だったら 4kg になったりとかするじゃないですか、
うんうん
うん、
まあ、ちょっと脂肪がたくさん燃えるっていうのとは話はずれてしまうかもしれないんですが運動習慣ができてくることで、
うん、
よりあの例えば長い距離を動こうと思うこともできていったりそれに伴って体力もついていったりするので、
はい、
そういう部分はあのちょっとずつでもできるところを見つけて動いて目標設定するっていうのは、
うん、
かなり成功しやすいんじゃないかなと、
うん、
思いますね、
はい、そうですね、はい、ということで、まあ、だいぶ、ね、気候も暖かく、まあ場所にもよるかもしれないですけど、
でもだいぶ暖かい日増えてきてますもんね、こっちの方
向でここら辺はね、まあ徐々に暖かくなってくるでしょうから、
はい、
少し外に出て体を動かす習慣を徐々に、まあ聞いてる人バリバリやってる人たちの方が多いので何とも
言えない、まあ、あのあなたのお嬢さんと一緒でお前が言うなって
、ね、まあきっとでも僕みたいにまだこう動き出しきれてないんだよねっていう人もいると私は信じておりますので、
うん、やっぱりね、どうしてもね、うん、
あのそういう人たちもあの僕と一緒に頑張りましょうっていう結びだととても嬉しいなと、う
ん、いやいや そこに行きたかったんですけどね、うん、はい、なので、僕も徐々にこうその生活にうまく取り入れていきたいなと思いますのでそこら辺の状況もお伝えしながら、
はい、
頑張って動きたいと思います。
はい
はい、ということで、今週お届けしましたみんなのダイエットお届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。